さてですね、日本人は日本列島でできた、ルーツは探す必要がない、日本語は日本列島でできた、これもどっから来たか見なくていいと、すっきりしましたね。それから神様もいらないと、日本独自で作ったと。まあ一応基本的には自然とご祖先ということで神様を作った、精神的にもこれですっかり安定したということですね。それから稲作も入ってきたと。これは弥生時代とか縄文時代と関係なく、今はもう遺伝子ではっきりしておりますが、まあ、大体紀元前1万年ぐらいには稲作ができていたでしょう。ただ江戸時代になってもですね、貧乏な人は別に米だけ食べてたわけじゃなくて雑穀類も混ぜて食べてましたから、まあ稲作ができたから全員が今みたいにお米を食べて生活してる、特に白米を食べて生活してるというふうに思うと、まあ、これまた時代錯誤になりますんでね。そして日本ができた、しかも気候は安定してる、大きな火山の噴火は9万年前に、阿蘇山、それから5万年前に磐梯山、それから3万年前に永楽火山が噴火してですね、そしてもうそれも収まっていたと。あとはまあ富士山とか浅間山とかいうようなカルデラができるような大きな火山じゃないものがあったと。それから大陸の方がですね、中国はようやく紀元前5000年ぐらいになりましてね、まあ、日本と同じような文化ができつつあった、まあ、陰とかですね、火とかいうですね、王朝ができるようになった、中国はですね、やっぱり強い武力の強いのができないと国が安定しないんですね。っていうのは貧乏なんですよ。もう日本に比べれば中国はものすごく貧乏で、人のものを取らないと生活していけない。しかも北方の方にはまた蛮族がいてですね、これがまた貧乏だということで、貧乏なんで戦争ばっかしてるんですね。で、戦争ばっかすると強い王様が必要なんで、王国が早くできるんですね。ところが、まあもちろん朝鮮は、まあ、南朝鮮、今の韓国のところは誰もいません。で、少しずつ少しずつ日本人が対馬海峡を渡っていくようなことがあったぐらいで、それで大体民族としては中国人、いわゆる中国人っていうのは中原をですね、北京から揚子江の間に住んでるのが主な民族で、それで北京から北の方はこれは女真族を中心としたちょっと民族が違うんですね。まあ高句麗なんかもそうなんですが、したがって後に朝鮮に国ができる時も北の方には満州の人間と同じ民族が住みます。それから樺太の方はやっぱり寒いんでね、相変わらず寒いんであまり多くの人は住みません。それから東南アジアのフィリピンとかそっちの方は比較的人が穏やかなんで、フィリピンの方から日本に何か大量に人が来るとか攻めてくるとかいうことはなかった。大体そうですね、まあ紀元、これはもう少し歴史科学が発達してですね、気象の関係、海水面の高さの関係、それから日本列島の植生ですね、植物の種類、動物の種類、まあ、そういうものを総合したですね、しっかりした日本歴史科学というのが進んでくれば、進んでくることを非常に望んでるんです、僕なんかですね。そういうのをさ、そういう本をどんどんどんどん利用して、こちらの方も考えを固めていきますからね。だけどどうもね、なんか美しい科学じゃなくて醜い科学っていうかですね、要するになんか政治的裏があったりなんかしますね。でしたがって、例えば今までですと騎馬民族説、騎馬民族みたいなものが馬と一緒に大量に日本に渡ってくるなんてことが起こったらですね、大陸からですよ、そしたらそれは言語にも影響しますし、もちろん遺伝子にも影響します。遺伝子が分かんなくたって言語で分かりますよね。それからその異物がいっぱいできますから、そういう征服的なことが起こったらですね、これははっきり分かるわけですね。建物なんかも変わってきますので、建物の残ったものなんかで分かりますね。ところがどうもですね、日本が非常に穏やかだったんですね。気候も安定して、稲作もある程度できて、小動物もいて、果物もある程度取れて、木の実もある程度取れてですね、それで魚も取れるということで、刺して困ってなかったので、来る人は多分小家族で来たんでしょうね。部落とか 30人とか50人で日本に移ってくることはあった。それは継続的に中国の方からもあったし、朝鮮の方はなかったと思いますけどね、カラフトの方も、まあ、あまりなかったと思います。アイヌの方はですね、北海道アイヌっていうのはまあ日本人なんですが、カラフトアイヌなんかはだいぶ違うんですよ。北海道アイヌとはですね、千島アイヌもいますけど、まあ、カラフトアイヌの風習というのはほとんど日本の北海道アイヌに伝わってないとこ見ると、北の方も一応塞がれてる感じですね。それから南の方はそののんびりとした本当に友好的な国が多かったんですね。まあ、台湾はほとんど人がいませんでしたが、フィリピンとかインドシナ、まあ、これらはですね、まあ、言語的には関係がありましたけれども、まあ、交易ぐらいではあったけども、人がどんどんどんどん日本に移ってくるっていう必要性は、東南アジアの方もなかったし、日本の方もなかったということで、これはどういうことで分かってくるかというとですね、単に推定じゃなくて、例えば流行病とかですね、流行病のウイルスの抗体なんかのですね、研究なんかもありまして、まあ、そういう研究ですとね、やはり一番可能性なのは九州の北部の、まあ、佐賀県の方ですね、やや平らで非常に農耕に適したところに、まあ外国から来た人が住むはずなんですけど、そこは割と生粋の日本人みたいなのが多いんですね。まあ、そういう点から言うとですね、大量に人が入ってきたってことはないと思います。これはですね、なんかこの醜い日本歴史科学のがありましてね、まず第一にこう科学っていうのは別に人間とは関係ないんで、特に歴史なんか過去の事実の整理ですから、過去の事実の整理でいがみ合ったってしょうがないわけで、事実は一つしかないわけですからね。ただそれをこうどういう事実が本当かってことを探っていくのが面白いと、面白いわけで、そんな探っていくところでですね、今の自分の利益とお金が こっち行った方が入るからなんつってやってるようでは、やっぱりまあ科学とは言えないでしょうね、あまり人間臭くて。まあそういうふうな、まあ、ケチな考えの人もいるっちゃいるんでしょうね。まあそういうことです。でまあ、穏やかな日本列島に、まあ、1000万とか、まあ、そういったぐらいの数の人が住んでいて、ですから、まあ、今は1億2000万ですから、1000万以下って言いますとちらほらと住んでるっていうぐらいですからね。場所が関東だったか近畿だったか九州だったかははっきりしませんね。これは石器時代の遺跡がほとんど、関東であって、で古墳もものすごく関東に多いもんですからね。ですからまあ古墳は近畿と関東に多くて、まあ、九州はにももちろんの古墳あるんですけど、少し量が少ないんで、まあ九州と近畿地方と関東地方にある程度ばらけて住んでいたぐらいでいいんじゃないですかね。それで大きな国は必要なかったんですよ。別に日本が文化が遅れてるから中国みたいな大きな王朝がなかったわけじゃなくて、大きな王朝っていうのはですね、力をまとめないと自分たちがいい生活できないという意味で王朝ができるわけですから、別に王朝なんか何もいらないんですよね。まあ別にみんなが平和に暮らしてりゃ別に武器もいらないし何もいらないわけですからね。人間本来の生活をしてればいいわけですね。まあ多分推定すればですね、まあ稲作とか阿波冷えとかそういったものを育てながら、時々は海に漁に出てですね、取ってくる貝殻取ってくる貝を取ってくるとか魚を取ってくるとか、それから、まあ、陸地ではですね、まあ、いろんな小動物だとか、まあ、そういったものを狩りをすると、そういう、まあ、栽培もあるし狩りもあるという、そういうふうなことをやったんでしょうね。それで豚とか、まあ、牛はもちろん大型なんですが、豚なんかとか鳥なんかも、鳥はある程度飼ってたようですけど、豚なんかはあまり飼う必要がなかったんでしょうね。まあ、豚なんかを飼わなきゃいけないほど貧乏じゃなかったと思いますね。まあ、イノシシは時々取るという感じで、心豊かに生活も楽で、それで時々外国から来る人いたら、あどうぞどうぞ、じゃあまあそこら辺にお住まいくださいってなことで、まあ、一緒に生活すると、そうするとまあそういう中で少しずつ中国の文化も入ってくるし、それからシベリアの方からツングスク系の話も入ってくるし、まあ、南の方からもちろんいろいろな種だとか熱帯性のいろんな植物なんかも来ます。それから まあ、やっぱりあの地球は寒くなったり暑くなったりしますから、まあ、寒くなった時には、北の方のものがずれてきて、暑くなった時は南の方からのものが来るということでですね、非常に豊かな多彩なですね、多様性のある日本社会ができた。だから日本社会ができたっていうのは、繰り返しますとね、日本人のルーツが日本である、日本語のルーツが日本である、日本の神様っていうか宗教信仰の基本が日本である、それから稲作その他の食物系がの発祥が日本である、そこのところにかなり大量の人が日本列島に住んでいたので、そこに少量の人が時々移ってきたので飲み込まれながら来たということですね。まあ、これはあのユダヤ人も少し来たみたいですが、そのユダヤ人もこう同化してしまっている、まあ、日本人特有の極めて強い同化力っていうのは、日本文化が同化が強かったっていうのはちょっと私は間違ってんじゃないかと。むしろですね、入ってくる人数が少なかった、一度にドカーッと入ってきたわけじゃない、皆殺しがほとんどなかったっていうのはこれはもうはっきり分かってて、DNA が一番古い DNA を持っているのが日本なんで、これは皆殺しがなかったことを示してますね。男性の皆殺しの男性にしか起こらないんですね。女性は皆殺しはしません。女性は子供を産む必要がありますから皆殺しはしませんので、それであの日本は皆殺しがなかった。皆殺しがないってことは大量になんか一時に異民族が入ってくるってことはなかった。生活がすごく楽で戦いが少なかったってことですね。アイヌについてはまあこの前も言ったんですけど、アイヌのことを言うとこの頃あの汚い醜いアイヌ氏っていうかですね、醜いってのはアイヌ氏自身が醜いんじゃないんですよ、アイヌ氏を考える人が醜いんですけど、なんか思想と固まっててアイヌの人を助けろとかですね、そういうのと絡まってんで難しいんですけど、アイヌはやっぱり僕はねアイヌの研究を3年ぐらいやって本当に感心したんですけど、アイヌは本当に戦争が少なかったんですよ。これについても武田は何だっつったけど、私はちゃんとした根拠とちゃんとした研究に基づいて言ってるわけですから、武田はなんだなんて言ってる人はね、ちょっともう少し美しいアイヌ氏をですね、目的を持たない、まずは事実を明らかにすることにまあ興味を持ってもらいたいなと思いますね。まあ、今はね日本人が何しろ目的があるんですよ。日本自分が得するかとか、自分の思想に適合するかとかね、結構嘘をつくの平気だったり、他人をレッテル貼るのが好きだったりするんですね。それからその自分が敵としてるような人をすぐ作って、その人のいい面は全然書かなくて、悪い面が出てくるとすぐやるっていうですねちょっと品性がダメだったような気がしますけどね、まあ、そんなのには巻き込まれず、そしていよいよ、まあ、時期ははっきりと、これは歴史科学が今後はっきりするでしょうけど、だいたい紀元0年、まあ、程度にですね、日本というものが大体固まって、ここで日本の神話ができ、天皇制ができ、基本的な日本の構造ができた。その時に、まあ、姫子であれ、神武天皇であれ、まあ、誰でもいいんですけども、少しずつ、まあ、地位の高い人もできて、国としての体裁が整ってきたということですね。それが本当に整ったのは大体5世紀ですから、400年500年にならないとですね、そういう形ははっきりしてこないんですが、まあまあ、奈良時代の少し前、飛鳥時代にはですね、少なくともそういう体制がしっかりついてきたと。この体制がですね、社会体制、道徳観念、自然との共存、今はなんか皆さんがなんか SDGs とかくだらないこと言ってますけど、そういうことは全部大体日本ではですね、400、500年のところで、もう基礎がすっかりできてしまっていたと、まあ、いうことですね。それを まとめたのが、まあ、7世紀ぐらいになった書物であるということが言えると思います。